瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今回は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに東日本大震災についてお話しいただきます。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週月曜日、3月11日を迎えましたね。東日本大震災は8年前の平成23年3月11日に発生しました。8年経った今でも被災地の映像が目に浮かび、当時大きな衝撃を受けたことを思い出します。
そうですね、この東日本大震災では1万9000人以上もの尊い命が犠牲となり、2500人以上の方が現在でも行方不明となっています。東日本大震災の地震規模はマグニチュード 9.0 で、最大震度7、宮城、栃木、福島、茨城の4県37市町村で震度6強を観測しました。三陸沖で発生した地震により、場所によって波の高さが約10メートルもの巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生しました。
東日本大震災といえば、やはり津波での被害が印象的ですよね。ニュースで見た津波の映像を今も忘れることができません。
そうですね、東日本大震災で発生した津波と地震は建築物に甚大な被害を与えました。建物の被害は全壊・半壊を合わせて40万戸以上と確認されています。復興庁の報告では、平成31年3月現在の全国の避難者数は約5万2000人と、非常に多くの方が避難されており、8年経った今でもこの震災の被害の大きさを感じます。
現在も5万人以上の方が避難生活をしていらっしゃる。8年にもわたる長い避難生活ですよね。発災当時は避難所の運営や過酷な避難生活に戸惑いですとか混乱が起こったという話も耳にしましたね。
はい、体育館やホールは住むには辛い環境です。広いところに何百人もの人が押し寄せる場合もあり、底冷えする硬い床に毛布を敷いて寝ていたといいます。着替えに困り、音は筒抜けで、夜も歩く音が聞こえて眠りづらく、食事も栄養が偏りがちです。トイレも不便ですし、お風呂や洗濯も初めのうちは困難だったそうです。
過酷な避難所での生活をしなくてもいいように、地震対策をすることが非常に重要であるということが、東日本大震災の経験から改めて分かりましたね。
そうですね。この地域でも南海トラフ地震の発生が30年以内に 70% から 80% の確率で発生すると言われており、瀬戸市では最大震度6弱と予想されています。災害はいつ起こるか分かりません。少しでも落ち着ける自宅で生活するためにも、普段から災害に対して備えをしておきましょう。
はい。避難するときにすぐに持ち出せるように、お水とか食料、ラジオ、懐中電灯などをリュックに詰めておくことも必要ですね。
はい。災害時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいかを話し合ってください。
例えば赤ちゃんがいるご家庭では、紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品が必要ですし、普段から薬を服用されている方は常備薬などが必要になりますよね。ただ必要なものが何なのか考えていくうちに、どんどん荷物が増えてしまいそうです。これ何かコツみたいなものはありますか？
はい、非常持ち出し品の重さの目安は、食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず、 避難に支障がない程度にしましょう。また避難時は両手が空いている方がいいですので、リュックに非常持ち出し品を詰めて準備をしてください。
自宅で生活することとなった場合は、災害復旧までの間、自力で生活するための非常備蓄品、食料や水、生活用品などについては7日分以上の備えが必要となります。特に食料や水については長期保存できるものの買い置き、増やしておいた方がいいですね。避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品を分けて考えることで上手に整理できそうですね。
そうですね。ちなみに非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります。例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思った時に故障していた、電池が切れていたというような場合があります。定期的にチェックをしたり見直しをしたりすることで、いざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください。
普段からの備えが災害時には役に立つんですね。東日本大震災では津波の被害がとても大きかったですが、阪神淡路大震災の時には倒壊した建物や倒れた家具の下敷きになってたくさんの方が亡くなられましたよね。家具の固定や倒れても逃げ道を塞がない置き方とか、我が家も家の中の点検や見直しをしないといけませんね。
そうですね。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか、また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていないか、一度点検していただきたいです。
改めて確認してみると思わぬ発見があるかもしれませんからね。一度ぜひ確認していただきたいですね。
次に家具や電化製品の固定です。転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなど防災対策に不足はないかを確認し、自宅を安全な空間にしましょう。
非常持ち出し品や備蓄品、家具の転倒防止、災害に備えてやるべきことはたくさんありますね。何かこれらを行う上で助けとなるようなものはありますか？
はい。平成29年3月に全国配布しました命を守るための防災ハンドブックはご活用いただいているでしょうか。災害から命を守るための情報をたくさん載せていますので、これから準備したいという方はぜひこちらをご参考にしてください。なくしてしまったという方は瀬戸市のホームページにも命を守るための防災ハンドブックは掲載しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
ぜひ参考にしていただいて、いざという時慌てずに行動することができるよう日頃から備えていただきたいですね。これだけ災害が起こると言われているのに、なぜか自分のところは大丈夫と思いがちですよね。
本当ですね。瀬戸市はありがたいことに近年大きな自然災害に見舞われることがなかなかなかったので、危機感があまりないのかもしれません。だからこそ、もしも大地震が起きたら避難場所への道って安全か、非常持ち出し品の準備はこれで大丈夫かなど、家族で話し合っていただけると大変心強いです。日頃からその時のためにを一人一人が考えて備えていただくことが、災害から大切な家族の命や地域を守ることにつながります。
まずは自分の身の回りの小さなことから備える。家族やご近所の人を助けるにも自分が無事でなければできませんもんね。
そうですね。日頃から一人一人が災害について考え備えておくことが、地域防災力の向上へつながる災害に強い街づくりの近道になります。
大切なのは普段からの心がけ、災害への備えということですね。今回は東日本大震災についてお話しいただきました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。